まあ、大分県の別府市にですね、地獄巡りという観光コースがあって、そこに地獄案内人という人がいますですね。しかし神の国教会にはですね、天国案内人がいます。でそれは聖霊様なのです。聖霊様はイエス・キリスト様が十字架の上で成し遂げてくださった天国の祝福を許来しまい、祝福へ皆さんを導いてくださるお方です。で聖霊様に示されて、私もこの朝御言葉を語るのです、ね、先ほど賛美しましたなおも御恵みよ、ね、ありましたように、なお深くしよう、なお深くしよう、なおも我が民に身うせし主を知らんと。イエス様を知るのは聖霊様の助けですそれではこの朝も聖霊様を導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の14章を開いてください。今日は代表して、野村さつき姉妹に読んでいただきます。では黙示録の14章の1節だけを最初に読んでください。
また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。
メガネを貸しましょうかはい、黙示録公開説教21回目、今日は14章の1節からです。前回は黙示録13章において天上で大天使ミカエルと戦って敗れ地に投げ落とされた竜、すなわち悪魔サタン、サタンに支配されこの世を支配する獣ハンキリスト、ハンキリストに仕える偽預言者、この悪の三位一体とも呼ばれる、まあ、サタンの働きについて語りました。皆さん週報の裏を見てくださいここにですね「イエス・キリスト様が空中再臨され、まあ、教会が天に上げられます。その後しばらく経ってこの地上に大患難と呼ばれる7年の、ね、時期が訪れます。でこの大患難期における獣ハンキリストがどのような行動を取るかということにまとめました。で大患難時代は前半の3年半と後半の3年半に分かれます。で前半の3年半は1番から6番まで、イスラエルと7年の和平条約を結びます。このことはエゼキエル書49章の9節に書いてあるのです。野村姉妹49章、エゼキエル書ちょっと主語あの聖書朗読箇所に書いてないですけども、エゼキエル書の49章の9節開けますか。どういう形で書いてあるかというところをですね、まあ、ちょっと確認しましょう。エゼキエル書49章の9節だけを読んでください。ちょっと待って、39だったかな。あ、ごめんなさい、39ミスプリントです。はい、
はい、すなわち門の玄関の間を測る、
エゼキエル39の9、
はい、イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間それで火を燃やす。
イスラエルの武器が破棄される、七年間破棄されるという予言があります。でこれが中東和平なのです。どのあのですね、アメリカの大統領をはじめ世界のどの指導者も達成しえなかった中東和平をハンキリストがするのです。でこの予言がそれです。でこのですね、7年の和平条約が結ばれた その瞬間から7年の、ね、大患難期が始まります。2番、反キリストが10人の王と戦います。これはダニエル書7章に記してあります。3番、サタンが地に落とされる。これは黙示録12章で学びました。で、4番、反キリストが殺されるが復活する。これは黙示録13章で学びました。10人の王のうちの3人の王が死に、残りの 7人の王が反キリストに服従します。つまり反キリストの世界支配です。これはダニエル書7章に書いてあります。そうするとですね、反キリストは6番、イスラエルとの和平条約を一方的に破棄します。そしてエルサレムに侵入します。ここからいわゆる大患難期の後半が始まります。後半7番目、2人の証人が11章で出てきました。これが反キリストに殺されます。しかしこの2人はエルサレムの町に晒されますが、3日半の後よみがえるとも書いてありました。8番、憎むべきですね、もの、反キリストの偶像が、像がですね、神殿の、エルサレムの神殿に備えられます。これはマタイ24章に記してあります。9番、偽預言者の登場、黙示録の13章にありました。はい、そして10番、右の手か額にですね、刻印を受けさせる、前回学んだところです。11番、偽の三位一体、悪魔獣、偽預言者がユダヤ人を迫害します。ユダヤ人に対して本当にすごい迫害が起こります。これはゼカリア書14章に記してあります。そして12番、ハルマゲドンに王たちを集め、キリストとの最後の戦いをし、偽預言者とともに滅ぼされると。これがキリストの地上再臨に起こるということです。まあ、12の項目を挙げました。細かくはもっとありますけれども、反キリストはですね、終わりの時このような働きを動きをするということをどうぞ覚えておいてください。はい、で今日のところに行きます。で、黙示録14章です。はその大患難の後半3年半に起こることです。では14章の一節、先ほどお読みしましたけれども、もう一回読みます。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。また私は見た。13章の暗い場面が一転して、14章では天国での輝かしい光景が展開されます。見よ、子羊がシオンの山に立っていた。聖書にシオンという言葉がたびたび出てきますが、これはエルサレムの別名です。エルサレムのことを別名シオンと言います。ですからシオンの山というのはエルサレム全体を指します。ヘブル書12章の22節、私を読み出しますが、このような御言葉があります。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。シオンの山があります。ですからこの14章1節のシオンは天における神の都を指していると考えられます。また子羊とともに14万4000人の人たちがいた。この14万4000人をですね、はレムナント、残されたものという意味ですが、患難時代にあって地上からあがなわれた人々です。その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。前の13章16節には、獣、反キリストに従う者には獣の刻印が押されますが、イエス・キリストによって救われ勝利を得たこの14万4000人には、子羊と子羊の父の名が記されています。この名が持つ意味は3つです。第一、これは神のものであるという所有権が表しているということ。2番目、神に対して忠実なものであるという意味。そして3番目、神の守りと保護が与えられるという意味です。この黙示録の14章の1節から5節までには14万4000人のことが記されていますが、この2節は挿入句ですので、ですね、後でここは解説をいたします。 ではこの14万4千人とは誰のことであるか。では野村姉妹、黙示録14章の4節を読んでください。
彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついて行く。彼らは神および子羊に捧げられる初音として人々の中から贖われたのである、
はい、後半に彼らはこの14万4千人は、神および子羊に捧げられる初音とあります。で、初音というのはですね、最初の者たち、後に続く者たちがいるということ。出エジプト記の23章19節に、土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。収穫があったらその最初の最上のものを神のもとに持ってきなさいとあります。この14万4千人はその初穂であると書いてあります。ですからこの14万4千人は観覧時代にイエス・キリストの血によって買い取られた、全地から贖われた初穂のもの、最初の殉教者であると考えられます。で、この14万4千人がどのようなものであるか、はい、14章の3節と5節を野村姉妹読んでください。
彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4千人のほかには誰もこの歌を学ぶことができなかった。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。
はい、この3節4節5節の間に彼らという言葉が6回出てきます。彼らがどのようなものであるか。で、第一の彼ら3節ですね。彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌ったと書いてあります、ね、神の御使いの前に、これは黙示録の5章9節に4つの生き物と24人の長老がいることが記されています。この14万4千人はですね、4つの生き物と24人の長老たちの前で新しい歌を歌いますが、この歌はですね、この14万4千人の他には誰も学ぶことのできない歌だった。つまり、ね、地上の歌ではないということです。はい、で、2番目の彼らはですね、4節です。彼らは女によって汚されたことのない人々である。この汚されたことがないという言葉はギリシャ語でパルテノスといい、純潔なものという意味です。そして第3の彼らは、ね、次に書いてあります、彼らは童貞なのであると書いてありますから、これを第2の彼ら、女によって汚されたことがないということを同じ意味です。で、これは童貞と書いてありますが、口語訳では純潔なものと書いてあります。で、その方の訳の方が良いと思われます。霊的に純潔というのは偶像礼拝をですね、行っていないという意味です。兄弟姉妹、偶像礼拝、神以外のものを拝むことは霊的な姦淫です。聖書ではですね、離婚を禁じています。しかし離婚した人を裁いてはいけません。しかしながら聖書がですね、離婚を許しているケースが2つあります。1つはですね、夫と妻のどちらかが一方がクリスチャンで他方がクリスチャンではない場合、クリスチャンでない方が去ろうとするなら去らせなさいとですねあります。クリスチャンの方から去ってはいけませんですね。夫か妻のどっちかがクリスチャンで、クリスチャンでない方が去ろうとするなら去らせなさいとですね。これが離婚を認めている一つの理由です。で、もう一つの理由がね、姦淫の罪です。はい、で、ここに何か挟んでヘブル人への手紙の13章を開いてください。 じゃあヘブル人への手紙の13章の4節ですね。野村姉妹読んでください。
結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと会員を行うものと裁かれるからです。
もう一度見てします。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと会員を行うものと裁かれるからです。聖書が男女の性的な関係を認めているのは結婚した夫婦の間だけです。不貧困や会員の罪を神様は裁かれますですね。そのように神様は霊的な会員、偶像礼拝の罪をも厳しく裁かれます。なぜなら偶像礼拝というのは誠の神以外のもの、すなわち悪霊と霊的に、ね、一つになる行為だからです。では黙示録14章に戻ってください。かつて、イスラエルのですね、アハブ王という時代、これは第一列王記19章に書いてあることですが、偶像礼拝が盛んに行われていた時、エリアは誠の神に仕えているのは自分だけだと思っていましたが、神様はそのエリアにこのようにおっしゃいました。第一列王記19章の18節、私は読み出します。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。バールというのは偶像です。偶像を礼拝しない7000人を取っておく。エリアの他に偶像礼拝をしない7000人が残されている。この残されているというのはさっき言った、レムナントという意味です。そのように反キリストが支配する大患難の時にも反キリストに従わない14万4000人が残され、彼らは童貞偶像礼拝をしませんでしたと、このように書いてあるのです。はい、で第4の彼ら、それは4節です。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていくとあります。このことはヨハネの福音書実章のですね、3節4節にこのように書いてあります。私を読みいたします。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。これはイエス様が私は良い羊飼いですとおっしゃったところです。羊はイエス様の声を知っているの です、ね、イエス様についていきますとですね、ヨハネ実証に書いてありました。そのようにこの14万4千人も子羊キリストが行くところにはどこにでもついていきます。はい、第5番目の彼ら、それは4節ですね。それは彼らは神および子羊に捧げられる初歩として人々の中から贖われたのであると。でこれは先ほど説明した通りです。はい、第6の彼らというのは5節に書いてあります。彼らの口には偽りがなかったと書いてあります。このことはゼパニア書という旧約聖書3章13節の御言葉もそのものです。お読みいたします。ゼパニア書3章13節、イスラエルの残りの者は不正を行わず偽りを言わない。彼らの口の中には、ね、欺きの舌はないと、こう書いてあります。そのままです。そして第7の彼ら5節ですね、彼らは傷のないものであると、こう書いてあります。ではここに何か挟んでレビ記22章を開いてください。では野村姉妹、レビ記22章のですね、20節を読んでください。
血管のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。
ここにこう書いてあります。血管のあるものは一切神様に捧げてはいけないと。それはあなた方のために受け入れられない。血管のあるものは受け入れられないと書いてあります。兄弟姉妹、皆さんはこの朝ですね、神様の前に礼拝を捧げています。実は礼拝というのは徹頭徹尾、最初から終わりまで捧げる行為です。覚えてください。礼拝は何かをもらいに行く行為ではありません。受ける行為ではありません。礼拝は捧げる行為です。それはローマ人への手紙12章1節にこう書いてあるのです。私だけ読み出します。皆さんが知っている有名な御言葉です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を、体というのは霊と魂と肉体のことです。神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちの全体を、全存在を神に捧げなさい。これが霊的な礼拝ですと書いてあります。ですから礼拝というのは、兄弟姉妹、あなた自身を神様に捧げる行為なのです。今日皆さんはここに来ましたですね。礼拝に来ました。何のため、ね、何のために来たか。自分自身を神様どうぞ受け入れてくださいと、あなたを捧げるためにあなたは今日ここに来ているのですですね。でその捧げる時に、傷のあるものは捧げてはいけない、血管のあるものは捧げてはいけないと書いてあります。ね、ですから兄弟姉妹ですね、皆さんはまずですね、ここで時間を捧げ、私たち自身を神様に喜ばれる聖なる供え物として捧げます。その現れとして賛美を捧げ、感謝を捧げ、また献金をし、ね、死に全ての栄光を返しするのです。まあ、先ほど2人のですね、兄弟が賛美してくださったことを心から感謝いたします。証しというのはですね、主に栄光をお返ししますという行為です。ですね、栄光を捧げているのです。ですから皆さん、本当に賛美があればですね、恵まれた御言葉であれば、御言葉の一節でもここに来てですね、告白し捧げて、私はこの御言葉で本当にですね、生かされています、恵まれていますと、そのようなお証しをしてください。礼拝というのは捧げる行為です。あなたは捧げにここに来ているのです。ですね。聖書が教える捧げ方の基本的なことは3つです。よく覚えてください。まず、初穂を捧げなさい。残り物ではない。ですね。何かをいただいたら、お給料や物をいただいたらですね、最初のもの、手をつけないで他のことに、最初のものを、初穂のものを主に捧げなさい。でこれが第一です。二つ目ですね、最上のものを捧げなさい。その中の最も良いものを捧げなさい。ですから私たちは賛美を捧げるにしてもですね、心からの賛美を捧げるのです。ですね、最も良いものを捧げなさい。でこれが二番目で、三番目、喜んで捧げなさいということ。神様は喜んで捧げる人を祝福してくださるからですと書いてあります。どういうことかといえばね、いやいやではなく、強いられてでもなくと書いてある。いやいや捧げてはいけません。言われたから、強いられたから捧げてはいけません。自ら進んで喜んで捧げなさいですね。もう一度言います。最初のものを捧げなさい。最も良いものを捧げなさい。喜んで捧げなさい。これが捧げ方の基本です。ですね。ですから兄弟姉妹、礼拝というのは捧げる行為。この14万4千人はですね、傷のないものであったと書いてある。つまり神に捧げられるにふさわしいものであったという意味なのです。血管のあるものはですね、一切捧げてはいけません。ね、神様が受け入れられないのです。はい。 はい、では黙示録の 14章に戻りますけれども、この14万4千人は傷のないもの、すなわち神に捧げられるにふさわしいものでした。実はこの14万4千という数字は皆さん以前に聞いたことがあるでしょう。少し前の黙示録7章の4節を開いてください。じゃあ、野村姉妹、7章の4節だけ読んでください。
それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族のものが印を押されていて14万4千人であった、
はい、ここにも7章にもですね、印を押された14万4千人というですねが出てきます。ではこの7章と14章の14万4千人は同じ14万4千人でしょうか。細かく見ると少し違うんですですね。7章の方はイスラエルの民の中から1万2千人ずつ12部族、イスラエルの民の中から選ばれ、終わりの時にイスラエル人の伝道のために選ばれた14万4千人ですが、後の14章の今日学んでいる14万4千人は地から贖われたものであると書いてあります。で、必ずしもイスラエルの民ではありませんし、この14万4千人は天に挙げられています。おそらく殉教者と思われます。だからこの7章の14万4千人とですね、14章の14万4千人は違うもの、人ではないかと、違うものではないかとですね、考えられます。はい、でヨハネ、黙示録14章の1節から5節はですね、14万4千人のことが書かれ、今説明しましたが、2節にはですね、挿入句があります。で、14章2節を読んでください。
私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあった。
はい、ここに天からの声とありますが、誰の声なのかは明確に書いてありません。大水の音のようでってあるのは、これは同じ黙示録の1章15節にキリストの声の表現と一致しています。また激しい雷鳴のようであったというのは、これは6章1節に書いてある4つの生き物の1つの声と同じ表現です。また私の聞いた声は、たてごとを弾く人がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあったと、この同じ表現は他の黙示録のところにはありませんですね。この黙示録の14章は5節までが、先ほど言いました14万4千人の記述、そして6節から12節までが3人の御使いによる宣言があります。それは、神様はこの地上に住む全ての人にキリストを信じて永遠の救いに入るか、反キリストを拝んで永遠の裁きを受けるか、最後の悔い改めのチャンスを人類に与えられ、ね、決断を迫っておられます。で、その宣言の一つ一つを見ていきましょう。第一の宣言、14章の6節から7節までです。では野村姉妹、読んでください。
また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神をあがめよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。
はい、第一の御使い、第一の宣言、これは第一の御使い。中天というのは第一の天、つまり大空のことですですね。彼は地上に住む全ての人、人々ですね、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために 永遠の福音を携えていました永遠の福音を携え大声で言ったとあります。で、大声というのは、ね、地上のすべての人々に聞こえるようにという意味です。7節、彼は大声で言った、神を恐れ、神をあがめよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め、まことの神を礼拝するようにですね、彼は宣言をしています。第二の宣言、これは8節です。では野村姉妹、8節読んでください。
また第二の別の御使いが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた、倒れた、激しい身怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたもの。
はい、大の御使いが続いてやってきて言いました。大バビロンは倒れた、倒れた、まあ、倒れたと2回言っています。この世の者にとっては、まあ、衝撃的なことなのです。この大バビロンについては18章に出てきますので、まあ、その時詳しく語りますが、バビロンというのは大体何なのかですね。それは、ね、創世記に遡ります。創世記の10章において、10章8節ですが、地上で最初の権力者となったニムロデという者がいます。彼は8つの町を建てましたが、その最初の町がバベルです。ここに全地に散らされるといけないからといい、バベルの塔を建てました。そのことが原因で神様は お互いの言葉が通じないようにされました、ね、人間は全地に散らされました、まあ、今日英語、日本語、ロシア語、中国語、いろんな言葉があってお互い通じ合わなくなったのはバベルの塔以来です、ね、人間の高慢がそのようにしたのです。ですからバビロンというのは神に反逆する都市というもののですね、象徴とされています、はい、黙示録ではバビロンという名前が4回出てきます。ここ14章8節、16章19節、17章5節、18章10節ですが、バビロンには見ると3つのタイプのバビロンがあるようです。で、それは第一はですね、政治的なバビロンです。これは反キリストが支配するその中心の地でですね、エルサレムがと考えられます。で、2番目が宗教的組織であるバビロンです。で、これはですね、イタリアのローマと考えられています。で、この第一ペテロですね、新約聖書5章13節にこのような御言葉があるのです。私が読みいたします。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。ペテロがですね、バビロンにいるあなた方と共にいる婦人たちと言っています。このバビロンというのはローマのことなのです。だからですね、宗教的組織のバビロンはローマと考えられます。そして3番目が商業の中心地であるバビロンです。まあ、これはエルサレムかヨーロッパのどこかの都市でしょう。このようにバビロンには3つのタイプが考えられ、その場所が正確にですね、どこか現在ではまだ特定はできません、はい、では第3の宣言です。黙示録14章の9から12を読んでください。
また第3の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額にか 手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物ものなしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との間との前で火と硫黄とで苦しめられる。
12まで。
そして彼らの苦しみの煙は永遠にまで立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守り、 イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある、
はい、第三の御使いがですね、大声で言いました。でこれが第三の宣言です。9節、また第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、このことは前の13章の15、16節に書いてあることです。では野村姉妹、前の13章の15、16を読んでください。
それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者は皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも飛んでいる者にも貧しい者にも住人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた、
はい、獣の像を拝み右手か額に刻印を受けるようなものは実説です。これは警告の言葉、神の怒りの杯で、この場合の怒りはオルゲーという神の義にですね基づく怒り、混ぜ物なしに注がれた。で混ぜ物がないというのは、ね、水などが入っていないゆえに激しく発酵するという意味です。神の怒りのブドウ酒を飲む、神の激しい怒りを受ける。でこの怒りは別のシューモスという言葉で感情的な爆発。神様は義におけるですね怒りとともに感情的にもですね怒りを表されると、そのように書いてあります。また御使いたちと聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄、つまりゲヘナの火によって苦しめられ、11節、彼の苦しみの煙は永遠にまで立ち上る。獣と、ちょっと待って。獣とその像を拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みがないと、休みを得ないと、こう書いてあります。兄弟姉妹、天国は永遠です。皆さんをイエス・キリストを救い主と信じたらですね、永遠の命が与えられますですね。実はこの永遠の命というのはですね、天国でも地獄でも永遠の命なんです。ただ聖書が言う永遠の命っていうのはですね、ゾーエ、アイオニオンっていうんですが、ゾーエっていうのは神の命を持つっていうことなんです。イエス・キリストを信じて救われた人はゾーエ、これが永遠の命、このゾーエが神の命っていうんです。あなたは神の命を持ちます。ですから天国で永遠にあなたはですね存在しますですね。しかし兄弟姉妹、地獄も永遠なのです。終わりがありませんですね。キリストを受け入れることなく、つまり罪の清算が終わらないまま、神の前に出るものすべてを神様は裁かれます。そして最終的に地獄の火ですね、人用の燃えるゲヘナに投げ込まれ、そこで永遠に苦しむことになります、ね、このことはもう厳粛な事実としてどうぞ覚えてください。では最後に一箇所聖書を開きます。第一コリント一章の18節です。じゃあ野村姉妹、第一コリント一章18節、まあ、野村姉妹が読んだ後、聖書を開いている人だけでご一緒にお読みいたしましょう。有名な御言葉です。では読んでください。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、
はい、では聖書を開いている人一緒に読みます、はい、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。皆さんどうでしょうか。十字架の言葉、あなたが誰かに、イエス・キリスト様はあなたの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ3日目に復活してくださいました。このイエス・キリストを救い主と信じる人は罪が許されて、あなたは魂が救われて永遠の命が与えられますと、あなたがそのことを誰かに言ったときに、相手はどのように反応するでしょうか。 私は学生時代に救われて、もう友達という友達にほとんど全員そのことをですね、もう語りました。9割以上のものがお前バカかと言われました。滅びる者には愚かなんです。なんで十字架のキリストが私たちを救うのか、滅びに至る人には愚かって書いてある。しかし救いに至るですね、私たちには神の力であると書いてあるんです。兄弟姉妹、イエス様の皆さんは弁護士ではありません。イエス様を弁護する必要はありません。あなたはですね、十字架の言葉をまっすぐその通りに語ればよいのです。でそれを信じる人が救われるのです。ではそのことを少し見てみましょうか。それではですね、野村姉妹、少し後の21節を読んでください。
事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。
はい、どんなに科学が発達しても、まあ、医学やですね、生物学が発達しても、人間は神には至らないところに書いてあるんです。この世は自分の知恵では神を認めるに至らなかったと書いてあるんです。どのように学問や知識では神様に到達できないのです。だから神様に到達する方法は何でしょうか。ここに書いて、宣教の言葉の愚かさによってと書いてある。そんなバカなことが誰が信じられるか、そのことによってですね、信じる人が救われると書いてある。ですから神様はですね、人間が自分の知恵によって神に至らないのをご存知であり、神様の方法は宣教の言葉の愚かさを通して、だから皆さんは愚かな福音を語らなければならないのです。神様について説明したり弁護したりする必要はありません。あなたはイエス・キリストを信じなければ地獄で滅びますよと語れば良いのです。説明する必要はありません。聖書その場は語れば良いのです。なぜなら聖書の御言葉が真理だからです。あなたが真理を語るときに真理の御霊、聖霊が共に働いて、その人に信じ受け入れる思いを与えてくださるからです。あなたが真理を語らないならば聖霊は働かれないんです。なぜなら聖霊は真理の御霊だからです。私たちは聖霊と一緒に働くものです。ですから聖霊が働かれるように私たちも働かなければなりません。ということは聖霊は真理の御霊ですから、私たちが真理を語らない限り聖霊は働くことがおできにならないのです。ですから愚かな福音を語ってください。真理を語ってください。聖書の御言葉をそのまま語ってください。なぜなら神の御言葉、イエス・キリストの御言葉が真理だからです。十字架の言葉が真理だからです。それを語るんです。皆さんはイエス・キリストの弁護者ではありません。証人です。だから自分の身に起こったことを話せばよいのです。アーメンですね。うまく話そうとかですね、上手に話そうとか説得する必要は全くありません。かえってそんなことをすると聖霊が働く場所を、余地をあなたが奪うことになってしまうのです。聖霊は真理の御霊だから、皆さんが真理を語らない限り聖霊は働くことがおできにならないということです。ですから神様は宣教の言葉の愚かさを通して、その愚かな宣教ですね、言葉を信じる人を救うと書いてあるんですですね。だから愚かさを語ってください。今この教会はですね、屋根と外壁のリフォームをしていますですね。屋根の上に十字架が新しくですね、設置されました。気がついた方もおられましょう。私は十字架を建てる際、中に LED のですね、電気を入れて、ライトを入れて、まあ、夜光る十字架にしようと考え、まあ、図面を引いて、まあ、大鶴兄弟に話をし、広告の業者の方と打ち合わせをしました。業者の人も十字架を作るのは初めてですね、台風や地震に耐えられるように、まあ、強度はもちろんのこと、デザインもそして光具合も私の考えに沿ったものにしようと、まあ、いろいろ考えてテストをしてですね、くださいました。最初に作ったものは光り方が弱いということで、 さらにですね、電球を加えて十分な光を持つようにですね、してくださいました。先週の金曜日、屋根に設置され、ね、電気工事が終わり、夜私が外に出てみると鮮やかに光り輝く十字架になりました。皆さんまだ見てないでしょうですね。どうぞですね、ぜひ見てください。もう私が思ってた以上に、ね、強い光がですね放っています。真夜中に十字架がくっきりと輝き、遠くからでもはっきりと分かります。そして私はそのことを見てですね、思いました。イエス・キリストの十字架の言葉こそ、もうこの暗闇の世界を照らす真の光、これをこの教会は力強くこれから語っていかなければならないと、そのように思いました。上の屋根の十字架を見て、十字架の言葉は滅びに至る人には愚かであっても、救いにおける私たちには神の力であると書いてある通りです。兄弟姉妹、救われるか滅びるか、それは二つに一つです。この十字架の言葉を信じ受け入れるか拒むかによってにかかっています。しかし誰かが述べ伝えなければなりません。教会は関係であると何度も言いましたですね。兄弟姉妹、あなたとの関係によって人々は心を開きます。そして開いた心の中に神の言葉が入るとき、人々は救われるのです。ですからですね、あなたの愛する人のために祈り、その人に近づき愛を施してください。そして良い関係を作ってくださいですね。そして福音を伝えてください。はい、最後に黙示録14章の12節です。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。私たちのこの住む世界は今悪が支配するですね、世界です。ですからクリスチャンである兄弟姉妹たちにとっては住みづらいところなのですですね、心地よいところではないのです、ね、罪がはびこり、不正がはびこりですね、もう汚れに満ちた世界です。ですから私たちは、この時代に生きている私たちはなおなお聖霊の助けによってですね、私たちは忍耐しなければなりません。まもなくイエス様は来られます。世の中はますます暗く困難になりますが、神の民が集まる教会、この教会にはですね、ますます教会は輝きを増していくのです。このことをもって今日の説教を終わります。ではどうぞ目を閉じてください。